でもいいニュースキャスターのコロンとコメンテーターの
BJ です。
それでは今週1週間でもないかのニュースです。2月2日大正生まれのタブレット菓子カルミンが生産終了に寂しい、まだ早いよ早いよ寂しいなどツイッターで悲しみの声上がる。
ブシューン。
2月4日番組収録中に12歳女性アイドルが意識不明の救急搬送、テレ朝が会見で謝罪。
ブシューン。
成宮弘樹の相棒卒業にファンから惜しむ声続々、変わりすぎの声も。
ブシューン。
2月5日授業中にスマホをロックしておくと無料フードやグッズをゲットできる大学。
ブシューン。
ホラー映画の金字塔ポルターガイストのリブート作品が2015年に公開。
ジュン。
2月10日コンビニにおけるクレームハラスメントが理不尽すぎると話題に。
ジュン。
2014年田舎暮らし移住先人気ナンバーワンは何県。
ジュン。
2月11日アップルストアの順位を不正に操作する工作員の様子が流出。
シュン。
以上となっております。
はい、
もうプシュンマシンは復活しないんですか。
あのプシュンの音がどこ行っちゃいましてあのなるべく復活させるべく探しておきます。
なんかプシュン以外の音はないの。
なんかいろいろ探したけど一番なんか良かったんだよね。
あ、そっか。うん、
いや、あの今日さ、はい、3日間、週末から3日間連続でさ、
3日間、
うん、
はい、
永遠のゼロやってまして。
ああ、はいはい。
ダメだねおじさん。
何が。
泣いちゃうよね。
あ、そう。
あの、まあ、映画版すげえけなしたけど、
うんうん、
やっぱドラマ良かったね。
へえ。
で見ててさ、
うん、
あの透明感って恐ろしいね。
何のこと。何のことでしょう。
女優さん俳優さんの透明感ですよ、
うん、
あるじゃん透明感、
うん、
もうまさに透明感のドラマだったわ。
何それ。
あのさ、まあこれストーリー大体知ってる。
ああ、おじいちゃんの。
そうそうそうそう、あのまあ今じいちゃんはいるんだけど、
うん、
あのそのじいちゃんが実はあのなんていうの、血のつながらないじいちゃんだっていうのを知ってる姉妹がいて、
うん、
でまあ戦後何年かの記念で、あのまあ新聞、お姉ちゃんが新聞社に勤めてるのかな、でその絡みで自分のじいちゃんを調べるみたいな、
うん、
その今のじいちゃんではなくてその亡くなったじいちゃんをね、
うんうん、
でそのじいちゃんを調べるという兄弟が調べ始めるのよ、
うん、
そうするとそのじいちゃんが要はまあゼロ戦乗りだったと、
はいはい、
でいろんな人に話聞くんだけど、
うん、
物語の序盤としてはあいつはめちゃくちゃ卑怯だったって言われるのよ。
ほう。
で常に生きて帰りたいっていう卑怯者だと、
うん、
あんなやつのことを喋るのはもう虫が恥じるわみたいなことを言われるわけ。
ほう。
それでああじいちゃんってそんな人だったのかなみたいな感じでいくんだけど、
うん、
徐々にその謎というか、
うん、
皮が剥がれていくのよ、
うん、
でもこれはもう言っちゃうよネタバレだけど、
はあ、
最後に特攻に行くのよそのじいちゃん、でその特攻に行くときに、まあ、そのじいちゃんちょっと伝説的なそのゼロ戦乗りでね、
うん、
腕は抜群にいいのよ、
うん、
でそういう腕のいい人ってねゼロ戦を送る見送るその敵地に行くところまで援護する役割をやってたりするのよ。
は
ー。でもまあそのどんどんどんどん切迫する中でその、うん、人もとうとうゼロ戦に乗ると、
うん、
あの特攻すると、
うん、
で要はその最後の特攻に行くときに、
うん、
まあその伝説の、うん、パイロットなんだけど、
うん、
エンジンの音を聞いて、
うん、
このゼロ戦は故障するかもっていうのが分かる人だったのよ。
あ、なるほど。
でその出るときにその音を聞き分けて、
うん、
とある人と変えるのよゼロ戦を、
うん、
で変えたそのなんていうの本当に血のつながったじいちゃんは特攻してるんだけど、
うん、
そのもう一機のゼロ戦っていうのがやっぱり途中に行く途中に エンジンが止まって不時着すんのよ、
うん、
でその操縦士が今のおじいちゃん、っていうさ、最後に最後にその話がバーって広がって、
うん、
グーンってくるわけさ。
ほう。
でその何かその帰ってきたじいちゃんがだからそのまあその人にある一枚のコードをね預かってて、うん、奥さんに戻し行くわけ、
うん、
でそこで奥さんといろいろなって、
うん、
結婚してみたいなことなのさ、
うんうん、
で要はこの話のとてもキーワードになるのが、まあ、この主人公だね、
うん、
血のつながってはないおじいちゃん、
うん、
これが向井くんなのよ。
へえ。
向井くん透明感半端ないじゃん、なんか
そうだね、
透明感の人じゃん、演技云々よりも、
は
あ、2枚目云々よりも透明感じゃん、
うん、
で、その奥さんが田部さん、
あ、はいはいはい、
これも透明感じゃない、
は
あ、女優さんとして、
鹿男の、
そうそうそうそう、そう
古いな、
うん、デビュー作なのかな、彼女の、
うん、
あれなのよ。で、そのなんていうな、ルーツを調べるお姉ちゃんが広瀬さんなのよ。
へえ。
もうまさに透明感の共演じゃないこれは。
は
あ。このキャスティングさ見ると、
うん、
俺文句言いたくなるような好きではないキャスティングではあるんだけど。
うん、
なんか透明感で納得させるよねと思いながらボロボロ泣いてましたさっき
ふーん。
おじいちゃんがねその伊藤四郎さんだったりするんだよ、
うんうんうん、
で伊藤四郎さんが最後にお前らに喋れなかったけど、
うん、
実はみたいなことでもう最後語り始めるわけ、
う
ん、もうこれがね泣くんだよ。いい話なんだよ永遠のゼロって。
そっか、
書いてるやつは気に食わないけど、
うん、
でもいい話なんだよと思うよ。
あ、そう。
何？
いやいやいや、透明感とかさ、
うん、
清楚、
うん、
みたいなのって、
うん、
なんだろうね。
これももうあれじゃない？
もって生まれたもの。まあ、もう
間違いなくそうだよ。
それは。育ちの話なの、それとも持って生まれたものなの。
持って生まれたもんじゃないの。
どうひっくり返ってもさ、
うん、
私らにはかけらもないよ。
ないない。それ何、何見役向井くんの、
うん、
この凛とした感じとか、
うん、
もう絶対まあ坊主にはしてるけど、
うんうん、
なんかもう絶対そのゼロゼロパイロットって不定じゃないじゃん、
うん、
リアリティ何もないんだよ、
うん、
でもなんかジーンときちゃうんだよね。羨ましいね、透明感って。
羨ましいよね。
ねえ。
どうしたらモテるのかね。
逆にさ、その、まあ、この話ってさ、そのおじいちゃんが要は幻のような存在で、うん、それがぼんやりと輪郭が見てくる感じだから、
うん、
確かにやっぱり透明感って重要なのよ。本読んでもそうだなと思ってたんだけど、
うん、
その、2枚目でもいいけど、
うん、
やっぱその透明感、
うん、
だからキムタクではダメだって思うわけ、
うん、
透明感ではないじゃん、
うんうん、
やっぱいい、羨ましいね透明感って。広瀬さんもいろいろあってちょっと頭どうなのみたいな人ではあるけど、でも透明感半端ないよねこの子やっぱ、
うん、
納得しちゃうよねと思いながらさ、
何なんだろうね。
何なんだろうね。
透明感って。
とても重要な素材だよ。あれだよね。やっぱ持って生まれた天性だよね。
持ってないのよ。どこ探しても。
持ってない。
だからさ、
うん、
なんていうんだ。不幸な感じ。
うん。
幸薄いっていうやつか。
うん。
さっき薄い感じ、
うん、
でさ、
うん、の人もいるよね。
いるでしょ、
うん、
これは大きく分けると2つに分かれると思うの、
うん、
儚げなタイプと、
うん、
貧乏臭いタイプと、
うんうんうんうん、
私は絶対貧乏臭いタイプじゃん。
そうかね、
もし、もし幸薄いの中に分類されているとすれば、
うん
うん、儚げではないでしょ。儚げとは違うでしょ。
まあまあそうかね。
そこ
の、まあ儚げの頂点はもう引退しましたけど、
うん、
桜井幸子だよね。
ああなるほど。
あの幸薄い全開な感じはどんな役やっても幸薄く見えちゃうんだよね。
その貧乏臭さと儚げの違いは、
うん、
なんだ
ろう、なんだろうね。育ちってわけでもない、やっぱもう天が与えるもんじゃないの。
ないんだよね
っていう。だからさ、あの、うんうん、これね、土曜日だっけにあったあの黒い看護婦っていうドラマ、
はいはい、大竹さんね、
見たのよ、
うん、
すげえ怖かったけど、
やっぱ怖いんだ。
怖いっていうか、その怖いっていう怖さではなく、
うん、
そこはかとなく歯車が狂ってる人間の怖さ、そういう演出だったの、
うん、
だから意外とね、事件としては淡々とやるのよ、
うん、
でこれまあ主犯格になった女の人が結局ものすごい嘘をつくのよ、
うん、
でその嘘を信じ込ませることがとても得意な人だったの、
うん、
でびっくりするのが、
うん、
この人同性愛者なのよ。
へ
ー。でその4人の看護婦の中の1人の女性とできるわけ、
うんうん、
でその1人の女性に信じ込ませたことが、
うん、
あなたの子供ができたってことを信じ込ませるわけ、
うん、
ありえないでしょ、
うん、
でもこれ信じちゃってるのよ。
へ
でそこは一見滑稽にも演出してるわけ、
うん、
笑いちゃうんだけどなんか怖いみたいな、
うん、
で最後に大竹さんが逮捕されて、
うん、
裁判所の廊下を、
うん、
ダンシングクイーンが流れながら歩いてくるシーンが最後なのよ。
うーん、
だから意図してもそういうあれなの、演出なのよ、
うん、
でその要はあなたの子供を妊娠したって言われた、
うん、
その女の人ね。だからこの女の人役柄的にも超差し薄い役柄なのよ、
うん、
でこれ配役ぴったりだなって思ったんだけど、
うん、
あの元あの幸四郎と付き合ってた女優さんいんじゃん。
幸四郎、
幸四郎、うんうん、今松本幸四郎じゃなかったっけ。
誰
ちょっと待って、あの歌舞伎系の家に生まれた人よ。
誰、
寺島しのぶ。
はいはいはいはい、
彼女なんかは家からいいじゃん、
うん、
でもこの人貧乏くさい幸薄い感じするよね。どれ出てもするんだよ寺島しのぶって。俺
泥臭い感じだよ。
そう、泥臭い感じ、
うんうんうん、
だからいやだからその中にも貧乏くさいも含まれる、
うんうんうん、
でもこのものすごいいい家の人だからね、
うん、
でもそれ持って生まれちゃうってやっぱ才能っていうか、そういうことなんじゃないの。
演技力なのかね。
いや、じゃないと思うよ。あ、でも普段トーク番組で寺島さん見たときに、
うん、
幸薄い感じを感じることはないもんね、
うん、華やかなオーラを逆に持ってるよ。
あ、まあまあ出てるわね、うん、美人ではないけど、
うん、
そうだね。じゃあやっぱ演技力なのかな。
じゃあ頑張れば私たちも
向井くんみたいになるの。向井くんみたいな透明感のあるゼロ戦ファイターが演じれるの。俺にもできちゃう、できちゃう俺
だから、うん、日頃こう3回こするところを、うん、10回ぐらいこすって体をきれ
いにすれば出るのなんだろうねと思って、透明感って得だよねと思ったね。
いいよね、
いい、
うん、
だからまあだってありえないじゃん、こんな美男美女が出ててそのねゼロ特攻の話だとか、
うん、
そこにリアリティはあんのかよって言いたくなるけど、
うん、
でもなんかそのおじいちゃんの告白をなんていうの、涙がこう目にたまりながら聞いてる広瀬さん見ちゃうと、もう許すって思っちゃうよねなんだろうこれと思って
そっか。
そうなんだよ。うん、得だね、透明感ってって思った。
欲しいね。
うん。でもいいドラマなんで、これ多分 DVD になるから、
うん、
ぜひ見ていただきたいですね。
うん。
いろんな意味で、まあこれ、なんだ、その戦争を賛美するのなんか話だとか、いう話もあったけど、
うん、
それ言う方がバカだねって思う。ね、まあ、うん、物語としてはベタな物語なんだけど、
うんうん、
でもあのそこじゃないよって思ったね、
うん、
これ読んで感じるのは、
うん、
これドクター K も当時言ってたんだけど、
うん、
じいさんに話聞いときゃよかったねっていう感想なんだよ、
うんうん、
あのじいさんいて戦争とか経験してるでしょ俺たちの世代は、
うん、
でうちのじいさんもね、
うん、
あの卑怯者だったらしいのよ。
ほう。
でそこにドラマはなんか本当の卑怯者だったらしいんだ。
ああなんか血引いてる感じだ。
感じがするでしょ、
うん、
身長もなんかすげえ高くて当時としては俺と変わんなかったからね。
へえでかいな。
175ぐらいはあったよじじい。で学科入ってるからもう拝んでばっかりだったけどなんだよこいつって思ってたけど拝んでばっかじゃんじじいって思ってたけど。
いやそれは趣味だ、趣味じゃないわあれだからいいじゃん別に個人の。
まあでもね、うん、そのそういう風に走ったのも実はばあちゃんが結構原因不明の病気になってみたいなドラマがあったな、なんとなく聞いてたのよ、
うんうんうん、
でも本人も語らねえし、
うん、
政教新聞取れてうるさいから、
うん、
嫌いだったんだよ、
うん、
でもやっぱ聞いとけばよかったなって思ったのこの話
うん、
読んで、
うん、
そこにはやっぱりいろんな事情があっていろんなドラマがあってそこで生き延びて今があるんだみたいなことを全くこう俺は抜かしてたなと思ってさ、
うん、
やっぱそこの後悔がこの話読んであったんだよね。
へえそうなんだ、
うん、もうちょい聞いとけばよかったわ俺って思った。
驚くな。
なんで
いやいや自分以外に興味のない BJ が。
いやでもなんかなだからジジイもババアもだね、
うん、
若い頃もあって、
うん、
ロマンスもあって、
うん、
ってことじゃない。
そりゃそうでしょう。
でも
だからあんたがいるんでしょうか、
ね、でもジジイとババアうるせえよって思っちゃうねなんかやっぱそこの後悔だねと思ったわ。
いやそれを思うなら、うん、ジジイとババアじゃなくって、うん、自分の父ちゃん母ちゃんに聞けばいいじゃん。
それだからなんかそれを聞いちゃえる素直さは俺にはないんだよね。
は？
あのなんか血がなんか近すぎるから。
じゃあ一生ダメ、わかんない。やっぱり自分にしか興味ないんでしょ。
だから近すぎるからなんかそれ聞いちゃうと気持ち悪いとか思っちゃう俺がいるから。
いやだからさ、うん、この永遠のゼロを見て。うんうんそういうのに憧れただけで、うん、結局聞く気はないんじゃん。
まあそうだろうだからあの感動はしてるけどそこ本当に心は動いてないってことかもしれないよね。
そうよ憧れはあるだけで自分はしないなっていうこと
でしょ。いやでもねおふくろとかにその話聞きまあでもあでもね、うん、比較的俺悪いこといっぱいしてたから、
うん
その中でいろいろ聞かされたことはあるのよ。
あ、そう。
うん、だから親父大嫌いなんだけど。
うん。なんで？
嫌いなんだよ、なんかわかんないけど。
へえ。
でも、なんか俺が子供の頃に、うん、あんまりその裕福ではなくて、
うん、
貧しくて、
うん、
なんか食わせるために、
うん、
山に鳥に行って売ってたりしてたんだって。
へえ。
あのメジロってあるじゃん、
うんうんうん、
あなんか高いんだよね。
うーん
でうちの親父田舎育ちだから、
うん、
そういうの捕まえて、
うん、
路上で売ってて、
うん、
みたいなこともあったとか言われてた。
へ
えだからなんかまあ、ね、苦労はしてんだねと思いながら、
うん、
にしてはお前ギャンブルしすぎだよってみたいなのはあるんだけど
ギャンブラーなんだ
相当なもんだよ。
へ
えだから自分がギャンブルして、
うん、
金なくなって、
うん、
よくお袋殴ってたもん。そんでもう俺が高校になって辛抱たまらなくなって、
うん、
ボコボコにしてやったのよ、
うん、
そっから仲悪いんだよてめえいい加減にしとけと いうので夜中ボッコボコにしてやったのよ、
うん、
そっから仲がすげえ悪い。うちの弟とは仲いいんだよだからみたいなあんの。だからそれなんか リアルすぎるじゃんそれ話としては、
うん、
それまで聞くほど年取ってねえな。
うーん、
60ぐらいになったら聞きたくなるのかなそういうのって。
じゃあその時のまで長生きしてくれるかね。頑張ってもらわないと。
そうか、まあそういうことだね、
うん、
だから聞いとけばよかったってことになるんだな。
結局なっていくよ。
そういうことか。
早く聞かないと。
どうしてこんなにひねくれて生まれちゃったかね。
それは持って生まれたもんですよ
そうなんだろうね。
あなたは透明感を持たずにひねくれたその分を持って生まれた。
透明感ゼロだよね、
うんうん、
真っ黒だよね。なんか
そうだね、うん、真っ黒ですよ、
はい、真っ黒です、
はい、
そんな真っ黒な俺でも号泣しましたからDVD
一瞬ね、見た一瞬だけね
って思ったね、
うん、
あのぜひ見ていただければと思いますが、
はい、
まあまあ演技つながりで言うと、
うん、
成宮君が卒業なのね。
おんみたいですね。
何を惜しむ声あるんだ。
いやいや、ファンはいるでしょそりゃ。
でもなんだろうね、成宮君ってそこまで相棒の世界にはまり込んでないよね。
ちょっと設定が薄かった。
あ、まあそうね、脚本っていうか、そうね、ちょっとかわいそうな設定だったなっていう、
うん、
で、あの石坂浩二さんの存在も薄いもんね。
そうそう、だから最初始まりは、うん、その確執のあるね、
うん、
父親石坂浩二さ
ん
との関係でなんかごちゃごちゃやってたけれども、
うんうんう
ん、結局どうなんみたいな感じに、
ね、そこ薄いから、なんかあの旨味が出る前に捨てちゃった感じだよね
後からなっていったじゃない。
そうなんだよね。
もったいなかったな、かわいそうだったなって気はするよね。
するね。だから、うん、あのそれだったらやっぱ及川君はぴったりハマってたような気すんだよ。
うん、
寺脇さんよりハマってたような気がするから。
あ、そうか。
俺は、
うん、
逆に今さ寺脇さんの相棒見るのってなんかちょっとちげえなって思っちゃうんだよ
本当
、うん、俺は
うちの母ちゃんなんかは、うん、寺脇さんの時が一番良かったみたいだけどね。
あ、本当。
うん、
あのなんでだろう、傾向としては似てる二人のなんか非対称みたいな、
うん、
それが面白かったなと思って。
なるほど。
寺脇さんの場合にはものすごく分かりやすい非対称だったじゃん。
そうね。
でもあの及川君はうまくそこをさ、
うん、
折りたたんで成立させたなぁと思ってたんだよね、
うん、
でそれに比べるとやっぱ成宮君ちょっとつらかったね。かわいそうだったね。確かに
かわいそうだった。設定はね、ちょっとかわいそうだった。
で、あの石坂浩二の役も、うん、やっぱり一徳さんの後だもんね。
そうだね。
やっぱ一徳さん良かったからね、
うん、
そこでちょっと残念だなっていう感じはあるね、
うん、
もうこれ公認いろいろ話上がってんでしょ。
あ、そうなの。
だからあれだっけ。
誰。
沖縄の子。
沖縄の子いっぱいいますけど
あの誰だっけ、トリックのお姉ちゃん
ああ、仲間由紀恵。
仲間由紀恵とかいう話も出てるっていう。
へえ、まあこのタイミングで女性ってのもありかもしんないよね。
でも女性だったらもうちょい意外なところの方がいいんじゃねえの。
今ちょうどだからさ、
うん、
拉致されてんだよね。
誰。
水谷さんと仲間由紀恵。
あ、うん、そうなの。
うん、
話で。
話で。
あ、そうなの。あ、2話連続の回なの。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
で、同じなんか大学、
うん、
の、
うん、
先輩後輩。
ああ、そういう役どころなんだ仲間さん
かなんかで、
うんうん、
他のメンバーと一緒に恩師のお家で、
うん、
拉致されちゃったのよ、
うん、
で地下室に監禁されて、
うん、
今とっても困ってるところ。
ああそうなんだ。ああ2話連続なんだ、
うん、
2話連続は見たいよね。
なんかそれ見ると、
うん、
なんか2人が協力して、
うん、
あの頭のいい2人が揃って協力してあれこれやってる様子を見ると、
じゃあもうって明らかにテストだね。なんか
もしかしたら次とか思うけど、うん、ただちょっと 性別が違うだけで似通ってるなっていう。
俺あれでもいいんじゃないかと思うんだけどね、あの物語にたびたび出てくる原田龍二だっけ、
たびたび出てたっけ、
勘違いしてる警察官の役で出てくるんだよね、あの事務職なんだけど、
あーなんか
いつもなんかトラブル持ち込んでくるっていう、はい、たまに、
はいはい
はいはい、俺あれでもいいんじゃないのって思ってんだけどね。
うーん、いやただ名前的にちょっとインパクトが足らないよね。
まあねまあね、
うん、
いやでも相棒ってあのできればもうなんかそういうキャスティングしてやった方がいいんじゃないのっていう気するけどね。
うん、どうなんだろうね、
うん、まあ今シーズンで終わりと。
うん、
まあでもそうだね、まあそこまで数字は落としてないけど、
うん、
まあまあなんかやっぱピリッとまたいい配役でって感じなんじゃないの。
うん、うん、まあまあかい、そうそう、だから今その水谷さんたちは監禁されてるんだけど、カイト君は、うん、あの彼女がね妊娠しちゃったってことが分かって。
ああそうなんだ。
そうなん
だ。じゃあなんかそれ絡みなのかな。
だからこっからどうやってやめていく話に展開するんだろうって。
そうね。
思ってるところなんだけどね。
そうね。
うん。
あ、これの恩師の役の人がいるじゃん。
どれの。
水谷さんのあの渋い声の人。多分そうだと思うんだけど。
うん。
その人も永遠のゼロ出てるんだよ。いい役なんだよこれがまた。
あ、そう。まだその話。はい、
思い出したんだけど、いい役なんだよ、ヤクザの親分の役なんだよ。
へ
え。でもともとゼロ戦のノリで、
うん、
で話聞いたら、
うん、
まあおじいちゃんを許さないって言うんだけど、
うん、
あいつだけは許さないって言うんだけど、
うん、
このヤクザのその現在のヤクザの親分が、
うん、
そのお前らのおじいちゃんは卑怯者ってことではないんだっていうことを言うの。
うん、
鬼のように操縦技術がうまくて、
うん、
であまりにもその嫉妬で、うん、そのヤクザの組長が殺そうとするんだけど、
うん、
練習を装ってね、
うん、
それをもういとも簡単に避けてみたいな、そういうやつだったと、うん、だからこそ許せないんだみたいな、
うん、
あれなんだよ、
うん、
役どころなんだけど、
うん、
これがねだからその特攻で亡くなった後にね、
うん、
奥さんがねその今のおじいちゃんと出会う前にね、
うん、
実はヤクザの囲い物になってて、
うーん、
でそうしてたら一人の男がそのヤクザに切り込みかけて、
うん、
それがそいつなのよ。
へー、
かっこいいじゃんこの話と思いながらそこでも泣いてました今日。
あ、そう、
これがね榎本さんなんだよ、
うん、
演技うまいねと思いながらね、
うん、
はい、そんなことはどうでもいいです。
そうね、
はい、あとはポルターガイストもう一個あんの
見たよ。
どうなんだろうね。
いいんじゃないの。
いやポルターガイストってね、
うん、
まあ俺これリアルタイムに見てるんだよ。
あ、そう、
映画館で見たの。
へ
ー、でエクソシストとかああいうブームがあった時代の作品なんだよね。
そうだね、
流れ的に、
うん、
その中で当時の感じでは、
うん、
正直あんま怖くなかったんだよこれ、
うん、
ホラーの中でも名作かこれっていう気すんだけど、これリメイクして怖いって思うんだけど。いや、じゃあどういうオチにする気かなこれと思って。
大きくは変わらないでしょ元のストーリーと。
したら椅子とか動くだけだよこのね。怖くもなんともねえじゃん。
違う違う、そういう怖さの部分だから、怖いと感じさせる演出に関する部分は、うん、やっぱりそりゃいろいろアレンジされてるんじゃないですか。
でもせいぜい椅子が動くぐらいだよ。
いや、あれ見なかった。
何よ、
予告編。
ああ、トレーラー、
うん、
トレーラーちょっと見た、
うん、
いやでも元の話がそうだからねと思って、
うん、
まあ、手法としては今になっているし、
大きストーリーの大きな部分は変わらないと思う。
うん、
うん、ただそのところどころのいろいろはやっぱり違うんじゃない？
やっぱギミック変えてくるのかね、
うん、
じゃないとやっぱ怖くないもんね。
だって映像的にできるようになったこととかもやっぱりあるだろうからね、いろいろ。
でもこれだったらやっぱ俺はオーメン、まあリメイクしたのかな、オーメンって。
オーメンはしてるんじゃないの？違う？
あの子供の頃の話とかやってないと思う。あの青年になってみたいな話はやってると思うけど、
うん、
確かやってないんじゃないかな。やっぱオーメン、あの時代のホラーとしてはすげえ怖かったけどね。
オーメンは怖かったね。
で特に子供がっちゅうのをストーリーにしたのは一本だったよね、
うん、
すげえ怖かったもんね、
うん、
でまた音楽とかもよくできてたのよ、
うん、
あれこそやってほしいなって俺ちょっと思うんだけど、
あのオーメンは、
うん、
何回も見たいとは思わなかったね。
あそう、
うん、
俺何回も見てるわ。
時々夜中にさ、うん、再放送とかしてんだよ夜中に。
やってるやってるやってる
夜中よ。でチャンネル変えてさ、うん、それに出会ってしまうじゃん、
うん、
うわーと思うよね。
もうね、
うわ変えよう変えよう変えよ
う。だから特にワンツーはやっぱ抜群の怖さだったもんね、
うん、
だそういう意味ではポルターガイストって、まあ、俺の中では一歩面白くないことはなかったけど、
うん、
でも怖さとしてはどうなんだって当時も思ったから。
そっか、
うん、まあでもやっぱあれなんだね、こうやってリブートっていう名において、
うん、
いろんなものがリメイクされるけどさ、
うん、
そんだけネタないのね。
ネタまあないっていうのもあるだろうけど、やってみたいっていうのもあるんじゃないの。
まあ今のやっぱ特撮技術って半端ないからね、
うんうんうん、
それでやっぱ再度って思いはあるのかな、やっぱ、
うん、ホラーなんかは特にそういうのがあるのかなっていう気がする。
そうか、
うん、もっとやってみたいって自分だったらとか。
ああまああるね、
うん、
だから前から言ってるけど俺が映画監督としてデビューするのは、
うん、
もうゼネラルルージュのなんとかだから、あれ俺に撮らせたら絶対面白くやるのになと思ってね。
ふーん。
なんだよ。
するのはってどういうことよ。
いやもう決めてるのよ。
いやそんな可能性はかけらもないのに。
あもったいないんだよねあれ映画。
そう。
もったいないんだよ。
うーん、
まあ西島くんが出てんだけどね、まだそこまで売れてない時の、
うん、
でももったいなかったんだな。あ、酒井くんだっけ。酒井くんだわ。
知らない。
酒井雅人だった、ね、
私見てないから。
映画版は。
あ、そう、
うん、まあまあそういう思いになるのか、
うん、じゃないかね。
まあわからなくはないかな。
監督がサムライミです。
サムライミか。
スパイダーマンシリーズ。
いやもともと狩猟の腹渡の人だよね。狩猟
の腹渡。
危ねえな。まあホラーの大御所っちゃ大御所だからね、
うん、
どうなんだろうな。ちょサムライミもなんか世間が過大評価してるよなって思うね。
そうか、
思う人の一人だ。
うーん、まあでもこの主役の女の子はいい、
うん、
いいよ、いい感じだよ。
まあね、
うん、
まあね、
それかわいい、かわいくて、
うん、
それこそなんか透明感。
まあ透明感だね。透明感だね、確かに。
例
のホラーには必要だよね。
必要でしょう、
この透明感のある主人公。
うん、うん、何かを寄せつけてしまうような、うん、この透明感。
そうね、
うん、
うん、まあまあね。
いや面白いんじゃないかと思いますけどね。
ですかね、
うん、
まあちょっと気にはなりますな。
うん、
であとはそうだね、田舎暮らし移住先の人気、うん、ナンバーワン、
うん、
相変わらず山口県入ってないね。
ないよ、こんなもう中途半端な。なんでもない県ですよ。
でもさ、岡山入ってるのなんでなんだろう。
岡山ね、
岡山そんな魅力的？やっぱ倉敷のイメージ？
私は桃のイメージですけど。
しかないよね、あんま。
桃？マスカット？
うん、
なんかそうなんだよね。
そうかって思うよね。あ、まあでも意外と大阪とかにも近いからかな。なんだろうな、
なんだろうね。
ねえ、
うん、でも岡山はずっと上位だよ。
そうなんだ
よ。岡山ってあれって言ったっけ、あんまり雨が降らないって言ったっけ。
あ、そうなの。
日照時間が長い、
長いの
とかなんとか言わなかったっけ。
知らない知らない。
その気候的なものなのかな、うん、雪がすっごい降るわけでもないしさ。
そうか、そうだね。あ、まあでも山の方は降るよ。
それは山口県だって山の方は降りますよ。
だから倉敷とかあの辺のイメージなの、
うん、そうか、やっぱそういうのもあるかもしれない、ね、
あの瀬戸内海の、
うん、瀬戸内海のなんかいいムードはあるのかもしれないね。
っていうことなのかもね。
うん、
コーンさんはどこがいいですか。
はあ、どうだろう、
ね。っていうかさ、田舎暮らし地域ランキングってもはや田舎住んでんもんね。
うん、
だからあのこれ以上田舎にいてどうするよって感じになるもんね。
うん、
でも全国ほんといろんなとこ行くようになったけど、山口県ってやっぱ屈指の田舎だよね。
うん、そう思うよ
ねえ、
うん、
和歌山とかにも負けてるよね。だから新宮の方まで行きゃ勝つけど、あの和歌山市自体には絶対完敗じゃん。山口県って、
山口県って下関基準で言ってるでしょ。
でも山口県の一番の都会は下関だよ。
それも私どうかなと思うんだけど。
で山口市ってだいやいやあの山本君とかびっくりするぐらい何にもないですねって言うもん、やっぱ。
うん、でも町は綺麗じゃない。
いや綺麗だけど何にもねえもん。
え、徳山とかどうよ。
まあいや徳山とかも微妙だよ。
でも下関よりは町綺麗だよ多分。
いや綺麗だけどやっぱそんなに賑わいはないよ。やっぱ下関は賑わってんなってこれに比べりゃって思うもん。
だから田舎ってそもそもどういうの田舎っていうの？
わかんないけど。
あの人がいっぱいいるとか少ないとかそういうこと、それとも山が草木がいっぱいあるってこと？それともなんか。
まあてことも含むじゃない
よ。遊ぶ施設とかが少ないとかそういうこと？
まあそういうことも含むじゃないの。
そこはよくわかんないけどさ。うん、そうだね。2014年のランキング1位は山梨県。
山梨県はいまいちピンとこねえな。
山梨県行ったことないのよ。
俺はある。あ、ないか。ないよ。あ、ないな。
うん。
うん。
一回行ってみたいんだけどね。
通過はしてるのかもしれないけど。
うん、そうそう。うん、通過ぐらいだと思う、うん。長野は行った。2位、長野。
うん、
3位、岡山、
うん。
4位、福島。
長野はチート大変そうだな。
長野
で俺やっぱ海ないのが辛い。
真ん中だからね、
うん、
でかいよね長野って。
でかい
ちょっとね、
うん、で雪深そうだし、
うん、雪遊びする人にはいいかもしんないなと思うけど、
うんう
んうん、雪遊びの趣味がないからさ。
で長野くらいの感じだったら山口県でも十分だって思うから。やっぱ山っ子じゃないんだね、浜っ子なんだね。
そうか、
だからやっぱ海ないのはしんでえなって思う俺は。
うん、で3位岡山、4位福島、5位新潟、
うん、
6位熊本、
うん、
7位静岡、8位島根、9位富山、
うん、
10位香川、
うん、
なんだけど、うんうん、正直ねどれもピンとこない。いや熊本なんかは、
うん、
住んでみたいなとも思うんだけど、熊本田舎って言われても、いや田舎の方はすごい田舎だよ、
うん、でもあの市街地すげえ栄えてるもんね。
市街地は下関と比べると全然都会だよ。
全然都会だよね。そうなんだよ。だから答えようねえよ俺たちって思うよね。
だから田舎ではもうないような気するしなと思ったり、
うんうん、
ねえ、
うん、まあだから菊池の方とか行けば、
うん、
あれだけど、でも菊池クラスの田舎は山口県入って捨てるほどあるし。
そうだね。
そうなんだよ。すげえ困っちゃうなと思って、
うん。難しいランキングだよね、これね。
うん。
大体どこの人に聞いたランキングなの？
だから俺たちが、まあ都会じゃないの、やっぱ。俺たちが、田舎暮らしって考えれば、
うん、
やっぱ新宮かな、ナンバーワン。
あ、ふるさと暮らしを希望する都市住民と地方自治体のマッチングを支援する NPO、
うん、
ふるさと回帰支援センターが発表したランキングなんだって。
だからやっぱあれか、山梨とか近いからってことか。東京、まあ都市部、まあわかんねえな。
そのこういう事情だからさ、うん、そのふるさと回帰支援センターっていうところでの話だから、その田舎暮らしをしたい都会の人って今増えてるっていうじゃない、
うんうんうん、
そのそうした時に必ずほら仕事はどうするのとかさ、
うんうん、
どういう手当がもらえるのとかさ、
うんうん、
そういう条件みたいなのが、
うん、
特約というか、うんうん、あるでしょ、
うん、
そこも踏まえた上での人気ってことなんじゃないの、
ってことなのかな、
うん、と思う。なんか就職先の斡旋の充実が影響したとか書いてある。
ああそうなんだ、
うん、それはね 山梨県
うーん、
うん、の話みたいよ。
そうだね、
うん、だから山口県はそういうこともやってないのよきっと。
ああそうだろうね、
うん、
でもこの間雪風さんとか言ったらびっくりしてるんだろ。
何を？
家の安さと。
どういうこと？
中古の家ぐらいさ、
うん、
1000万も出さなくてあるじゃん。
まあボロいの探せば ね、うん、
まあリフォームいるけどね、うん、みたいな家、
うん、
考えられないって言ってたよ。だからやっぱ仙台とか高いんだよ。
仙台はそれはいない
。都会だもんね。全然都会だもん。あれ都会だもんね。
うん。
って言ってた。
でこっちはほらもう人は減るばっかりでさ、
うんうん、
古い家は空き地になって、うん、空き家になって残るばっかりでさ。
うんうんうんうん、
で気がつけばそれ崩してマンション建ててさ、うんうん、誰住むのみたいな
感じだもん ね、うん、
だからまあそういう古い家は安くはあるよね確かに、
うん、俺意外と別府いいな。あれ田舎って呼んじゃっていいのかって問題あるけど、
うん、別府の
大分でも田舎だよね。でも下関よりやっぱ規模でかい感じするよな大分でも。
でも下関基準で考えると難しいよ。そもそも田舎っていうのが難しい。
そうなんだよ。鹿児島も全然田舎、都会だったしね。
うん。
だから相対的に見て島根には勝ってる気がするみたいなのあるから。
それ自分たちの知ってる島根の中ではでしょ。自分は全部を知ってるわけじゃない
から、ね、まあね、全部を知ってるわけじゃないから言えないけど、
うんう
ん、でもやっぱ山陰沿いってことになっちゃうね。
そうか。
なんかどこ行っても都会だよって思うね。
うん、
米田ないし
米田ないし卵サンド食べたい、
ね、食べたいけどないし下関へ。
そうだね。
映画館できたの最近だし
古いとこ全部軒並み潰れて、ようやく新しく映画館ができ、
ね、
まあ、大したでかさじゃないけれど、
ね、だからやっぱそう考えるとやっぱ田舎暮らしなんだろうね。
うん、だと思うよ。
だってまあ車で20分も行きゃ山の中入れるもんね。
うん、入れますね。
で程よく開けてるしね。
程よく
開けてる。程よくかな。
開けてる。まあでも古いとこがまだ残ってるからさ、うんうん、車で入れない人が足で登らなきゃいけないような住宅地も結構まだ残ってるよね。
残ってるよ、
うん
うん、
この間さ、
うん、
他の番組で言ってんだけど、うん、今イングレスやってるでしょ、
うんうん、
えらい目に遭いましたよ、
うん、どんな目ですか？
マップ見てね、
うん、
あ、ここはちょっと狙い目だから行ってみよう、
うんうんうん、
そう思ったの、
うん、
たらさ、
うん、
ずっと石段、
あ、まあね。
ずっと石段、
うん、まあ土地勘がないとそういうことになっちゃうよね。距離としては近いんだけど高低差がすげえあるみたいなことでしょ。
まだ階段あるの、うん、と、うんうん、ほら、なんだったっけ、コンピラなんたらってある、うん、四国かなんかであるでしょ、うんうんうんうん、あの階段の前に立った時の絶望感、
うん、
あれ思い出したよ。
まあね。まああるね、ちょっとだけ。下関ってそんなに高い山ないんだけど。
高い山ないんだけど。
うん。そう、階段でって、まああるよね、一個だけ。
いやいや、いろいろあるのよ。
うん。
うん、あるんだけどね。
うん。
うん、まあ、そんなところに当たってしまってびっくりしたよ。
まあね。
うん。
まあ、だからそうだね。まあ、この中にはないな。なぜかっていうと、どこも都会だから。
下関と比べたら。
うん。福島も全然郡山とか大都会だと思ったもん。
うん。そうだね、
うん、なんで山口県で下関がナンバーワンの都市なのって思うぐらい、やっぱ
それ下関の人が言ってるだけなんじゃないの。
平野が少ないよね。
平野、
平野の広さがやっぱ絶対的に少ないもん、
うん、いやでも新南洋とか光とかあっちは平野いっぱいあるでしょ。工場がいっぱいあるから、
うん
うん、
でも工場工業都市な感じじゃん、
うんうん、
分かんないね。でもやっぱ屈指の田舎だってことだから、まあ真の田舎は入ってないね、こんな感じは、ね、悪いけど、
うん、うん、やっぱ呼び込みがうまいところが、宣伝がうまいところが入ってるってことなんじゃない。
そうだね、
うん、
でもやっぱ俺熊本とかで和歌山もやっぱ好きだしね。
いや好きなところは好きだけど、うん、だから最初に言ったように、うん、熊本が田舎とは思えないから、
うん、
難しいね、このランキングっていう感じ、う
ん、
そう
だね、はい。コロさんは何かありますか、他。
私が、
うん、
そうだね、スマホをロックしておくと無料フードやグッズがゲットできる大学、
うん、
いいなぁと思って、こんなことでもらえるんだ、うん、と、うらやましいよね。
だから逆に言うと、もうそのくらい、まあ、バンバンなっちゃうの今大学。まあ大学行ったことないからわかんない。
私も大学生になった記憶がない。
まあでもなっちゃうってことなんだろうね。
いや、その着信するとかなんとかっていうよりも、うん、そのスマートフォンを始終いじってる人がいるということみたいですよ。
うん、ああ、そういうことなんだ。
授業中も。
そういうことか。
うん。
まあ難しい時代だよね。
うん、
そういう意味では、
いや、そう、難しいのかね、
うん、
難しいの、だって切っときなさいって言われて切っとけばいい話でしょ。
まあそうだけど、
で結局切ってない人は勉強ができてない人で、うん、それは 大学生なんだから特に、うん、自分に返ってくることじゃないですか、
うんうんうん、
でその人 その成績が悪かろうがなんだろうが関係ない話じゃないの。
まあね、だからアメリカなんかは特にそういうあれなんでしょ、
うん、
だから入るよりは出る方が難しいっていう、
うん、
死ぬほど勉強させられるっていうから
自己責任じゃないですか、
うん、でもそのアメリカでこうなってるってことはやっぱあれなんじゃないの。
だからそのアメリカで、うん、切っとくといいことあるよ、
うん、
っていうシステムができてるっていうのが、うん、羨ましいな。なんか学生優遇されてるよねっていう気がするんだよね。
まあね、まあね、
うん、
まあね、 でもまあ手を返しながらいろいろやるんだね。
その学生様を勉強、うんうんうん、学生様に勉強していただくために、うん、こんなことまでやるんだね。
そうだね。アメリカは少子化ってことでもないだろうしね。
うん。と思うんだけど。
それでもってあれだったら、日本なんかもっとこうなっていくんじゃないの？
羨ましいな、
うん。大学どんどんやっぱきつくなっていくだろうからね。
うん。
だって下関の女学校っていうか女子校も
女学
校、女子校じゃなくなったもんね。大学も女子大も。
あ、そっか。
うん、
そうなんだ。
だって倍校って今男いるんだよ。
へ、
ピンとこなさすぎるよね。
うん、
俺たちの世代から言うと。
そうだね。
うん、
倍校ってもう秘密の花園イメージだ
もん、ね、みたいなね。お嬢様学校みたいなイメージもあるもんね。
うんうん、
全然ピンとこねえなって。それくらいやっぱ切迫していくだろうからね。
へえ。
日本なんか特になるんじゃないの。意外と守んのかな。
でもさ、大学的にはさ、成績悪くてずっと居続けてくれる人がいっぱいいた方がいっぱいお金儲かるんじゃないの。
まあそうですね。まあまあ、でもあれなんじゃ、優秀な学生が入ってこないとかなっちゃうじゃない。ね、
そっか、
うん、まあいろいろ手を返しなおかえ、まあ、やらざるを得なくなっていくでしょうね。
へえ、うん、あ、羨ましい
ですな。
私も会社でスマホをいじらないからクッキーとかくれないかな。
うん。
お仕事頑張るからさ。
そうね。まあ給料もらってんじゃん。
いや、同じことだと思うんだけど。
そうだね。
うん、
最後カルミンがなくなっちゃう。
そう、懐かしいでしょカルミン。
俺でもカルミンってあんま食ったことはない。
ええー、
いや駄菓子屋にはあったよ。
自治会のさ、うん、子供会か、
うん、
のなんか集まりとか、うん、おやつ袋みたいなのもらう時には必ず入ってたでしょ、うんうん、カルミン。
俺だからこのミント味があんまり好きじゃなかったのかな、多分。
あ、そう。
うん、だからカルミンってあんまり食ったこと、記憶はあんまない。
あの白いカリカリだよね。
そうそうそうそう。
あのなんか無駄に中央部がうっすらへこんでたりしなかったっけ？
錠剤みたいなやつでしょ？
うんうん。懐かしい、超懐かしい。でもなくなっちゃうの。
ねえ。
うん。
これなんでなくなるの？不振が続いた理由。
違う、市場環境が厳しくなり売れ行きの不振が続いたのが理由。
ああ、そうなんだ。まあいろんなの出てるもんね。
うん、お菓子はね。
だからやっぱ味も微妙にリニューアルして生き延びさせないとやっぱ厳しいよね。まああのだからチョコボールなんかやっぱ残ってんじゃん。
はあはあ。
まああれ味そんな変わってはないけど、
うん、
まあ手を返しなおかいろいろやるじゃん。
うん、
やっぱそういう意味ではって感じするかな。
ね、何かとコラボとかすればよかったの？
いや、まあそれもちょっと違うのかね。でも明治が一応作ってたんだ。
明治なの？
うん、明治、販売元の明治広報担当って書いてあるから。
あ、本当だ。そうだったんだ。
うん。
なるほどね。
ねえ。うん、まあこのタブレット系俺はあれが好きなんだよね。ヨーグルトだっけ。
ヨーグルトじゃない、何だったっけ。ああ、名前が思い出せ
ない。ヨーグレット。
ああ、なんかそんなのね。
あれ好きなんだよね、うん、俺乳酸菌系が好きでね、
うん、
そういうのばっか食ってたの。だから発火系あんま好きじゃなかったんだよね。
へ
え、辛いって思ってた。
無駄になんかスースーしていい感じと思わなかった。
あ、そう、俺それよりももう糖分糖分だとね。甘いものばっかだったよ。まあ残念ですな。
3月に生産終了ということだから、
うん、もうあと1ヶ月、
うん、
ってことだね。
今買わなきゃ今、
うん、ってことですよ、ね、はい、
はい、こんな感じで良かったかな、
じゃないですか。
はい、
はい、
ということで、それでは皆様、 どうでもいい1週間をお過ごしください。また来週。
はい。